話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、今週ご紹介するのは2本。まずはいわば難病ものと言われるジャンルで新たな名作が生まれました。ストロベリームーン、余命半年の恋、はい、まあ、ティーンを中心に令和一泣けると大きな反響を巻き起こしたベストセラー小説を原作に、 NHK の連続テレビ小説ジュラさんやひよっこで知られる岡田義和さんが脚本を手掛けた作品、涙が止まらなくなること受け合いなんです。もう一本は多い多い、はい、日本を、ね、代表する浮世絵師の葛飾北斎の娘、葛飾大井を描いた作品なんですね。謎の多い生涯を送った大井は文学や映画に登場すること多いんですが、今回は5年前に数々の映画賞を受賞したマザーの長澤まさみさんと大森達史監督のコンビで映画化した注目の作品なんです。
まずはストロベリームーン、余命半年の恋。NHK の大河ドラマ「どうする家康」やドラマ「ちはやふるめぐり」で初主演を飾るなど話題のドラマへの出演が続く當真あみさんが主演なんですね。
そうですね、長編映画今回が初主演、限られた時間の中で懸命に生きようとする主人公の明るさの裏に隠された悲しみと儚さ、そして強さを見事に体現する熱演でした。主人公から突然告白される純朴な同級生は映画カラオケ以降の悩める中学生役で印象を残し、日本アカデミー賞新人俳優賞など数々の賞に輝いた斉藤淳さん、はい、で両親には田中玲奈さんと祐介サンタマリアさん、杉野陽介さんや中条あゆみさんも脇を固めています。
はい、難病を抱えている主人公と、そしてその主人公から突然告白される同級生が物語の主軸となるということで、どんなストーリーなんでしょうか。
幼い頃から病弱で学校に通うこともできなかった主人公、はい、優しい両親に見守られながら家の中だけで過ごす日々、そんな彼女の密かな夢は、好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれるという6月の満月、ストロベリームーンを自分の誕生日に見ることでした。しかし15歳の冬に余命半年と宣告され、悲しみに暮れながら家族で病院から帰る途中、彼女は運命の相手を見つけ高校に通うことを決意するんです。
その運命の相手っていうのが斉藤さんが演じる同級生
で、入学式当日遅刻して一人教室に向かう主人公はなんと運命の彼と一緒になる。で、初対面にもかかわらず突然告白してしまうんです。
すごいですよね。
はい、恋人としてね、徐々に距離を縮めていく2人は、ついに彼女の誕生日の6月4日にストロベリームーンを見に行く夢を叶えます。ところがその日を境に彼女は彼の前から姿を消し、連絡が取れなくなってしまうんです。そして13年後ある真実が彼の元に届くというストーリーなんです。
なるほど、まさに令和一泣けるというキャッチフレーズの通りのお話ですね。
そうですね、なんといってもね、脚本素晴らしいんですよ。岡田さん、連続テレビ小説だけでなく若者のすべてですとかビーチボーイズ、最近では最後から2番目の恋シリーズなど、もう35年にわたって数々のテレビドラマをヒットさせています。で、映画でも興行収入48億円の大ヒットになった今会いに行きますをはじめとしまして、8年越しの花嫁、奇跡の実話ですとか余命10年の脚本家として活躍しているんです。
余命10年ってあれでしたよね、岩本さん、この番組で以前取り上げて、
よく覚えてますね。はい、横浜流星さんが日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞を受けた正体をご紹介した時でしたね。
そうだ、
余命10年はやはりこの作品で日本アカデミー賞の最優秀監督賞を受けた藤井道人さんが監督したんですが、いわゆる難病ものといわれる映画のお手本と言っていいほど心に迫る作品だというふうに紹介しました。で、小松菜奈さんが数万人に一人という難病を患い余命が10年であることを知った 20歳の主人公を演じまして、死に向かって精一杯生きる姿、感動を呼んだ。興行収入30億円を超える大ヒットになりました。
はい、
もちろん岡田さんの脚本が素晴らしいからいい映画になったわけですが8年越しの花嫁、奇跡の実話も特筆すべき作品だと思います。
はい、どんな作品なんでしょうか。
こちらはですね、佐藤健さんと土屋太鳳さんのダブル主演で、是々孝久監督がメガホンを取った、結婚式を控えて幸せな20代半ばのカップルが主人公なんですが、女性が難病のため6年にわたって昏睡状態になってしまう。で、女性は徐々に意識を取り戻し、長いリハビリを経て入籍挙式した。これね、実話の元なんですよ。
そうなんですね。
待ち続ける佐藤さんの演技、とても切ないんですが、これも人間の深い部分を描いてきたヒューマンドラマのレジェンド、岡田さんの脚本あってこそだと思います。さらに今回のストロベリームーン、主題歌もいいんですよ。
どなたが担当でしょうか。
まあ、平成を生きてきた私たちにとって忘れてはならないバンド、オレンジレンジです。今年ね、はい、夏の定番いけない太陽の新しいミュージックビデオを発表した。これがね、致死量の平成と言われても本当にね大復活しましたよね。
バズってましたね。
はい、まあ、実はね、一時代を築いたといえる最大のヒット曲花、こちらは岡田さん脚本の今会いに行きますの主題歌でした。で、今回の主題歌永遠の光は完成した映画をメンバー全員が見た上で作り上げたそうです。壮大なストリングスと重なる歌声、この映画の描いている優しい愛の形となって物語の最後を清々しく彩っています。
楽しみです。
はい、
ちなみに監督はどんな方なんでしょうか。
美しい物語を美しい映像で綴ったのは、劇場版美しい彼エターナルの坂井真衣監督です。
おー、美しい彼というと、週刊子供ニュースで岩本さんの子供の役だった、萩原陸さん主演の映画でしたね。
そうなんですよ。はい、美しい彼、クラスの最底辺で友達もいない高校生と学校のカーストの頂点に君臨する圧倒的なカリスマで抜群の美形を誇るクラスメートが織りなす男同士の恋愛感情を美しい映像で描いた作品。はい、で、今回の作品肝になるのはもちろんストロベリームーンの描写なんですが、坂井監督はまるで絵画のような幻想的な絵作りをしています。これね、昼間に撮影した後夜のように見せる撮影技法を使ったということでして、自然の光を生かしながら湖や遠くの景色も見せているんです。その美しい景色の中で繰り広げられる主演の2人の自由な芝居、最後に撮影したそうなんですが、監督の狙い、素晴らしい効果を生んでいると思います。
なんかちょっと楽しみになりました。
はい、もうね、原作者の芥川直さんはね、いい本というのは何回でも読みたくなると言われますが、いい映画も同じように何度でも見たくなるんだなと、この作品もまさにその一本だと確信いたしますというふうに絶賛しています。ピュアという言葉の本質を描き、原作者も脚本家も泣き疲れるほどずっと泣いてしまった、そんな作品です。ぜひ劇場でご覧ください。
続いては、おいおい、
はい、
ちょっとふざけたタイトルで、
ところがそうでもないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、主人公の葛飾おい、応じるにためになるでおいというふうに書くんですが、父親の北斎はですね、いつも娘をおいおいっていうふうに呼んでいたので、大井と名付けたとされてるんです。
そんなことあるんですね。はい、で、その大井を長澤まさみさんが演じるんですね。
はい、大井は北斎の娘として、そして弟子として晩年まで一緒に過ごした人物なんですね。で、実際の大井もそうだったようですが、長身で男勝りな感じを長澤さんがうまく表現してるんですね。撮影は順撮りと言いまして、最初のシーンから物語の順番通りに撮っていったそうなんですが、夫と大喧嘩して家を飛び出すファーストシーン、北斎の娘で悪かったなという怒声もね、乱暴で薄汚れた風体の大井もですね、長澤さんが演じるともうすらりとした長身と化粧気のない横顔がハッとするほど美しい、もう一気にね、画面に引き込まれるんですね。
さすがですね。
まあ、大井はね、父親の北斎が一人で暮らすボロボロの長屋に向かいまして、しばらく厄介になるぞって言い放って二人暮らしが始まる。
すごいな本当に。
そうなんですよ。でね、北斎美人画ではかなわないと認めるほどの才能の持ち主だったんですよ、
うんうん、
一方でですね、お茶一つ満足に入れられない、酒とタバコが好きで、まあ、映画のシーンにもあるんですが、はい、北斎の描いていた絵の上にキセルからタバコを落としちゃうんです。
なんてこった。
で後悔して禁煙するんですが、はい、しばらくしたらまたタバコを吸っている。本当にねくすっと笑えるお茶目な性格だったようなんです、
はい、そして北斎を演じるのが永瀬正敏さんなんですね。
はい、この2人のコンビネーション素晴らしいんです。絵以外に興味がない2人が書き損じの散乱する粗末な長屋で一心不乱に絵を描いていく、うん、そんなシーンの裏に互いに干渉することなくさりげなく気遣い合う不思議な親子関係が垣間見えてきます、はい、名声を得た晩年になっても猫一匹まともに描けないというふうにこぼしたと言われる絵師北斎、うん、まあ、永瀬さんはその凄まじい絵師としての姿と娘を持つ父親としてのどこか愛くるしい姿を魅力的に演じています。葛飾北斎として生きられた日々は一生忘れられないものになりましたと話すほど演技に打ち込んだようなんです。物語の後半で年老いた北斎を演じるために永瀬さんが減量の期間に入りますと、はい、長澤さん栄養バランスを考えた低カロリーの弁当を差し入れたそうです。
うわ、優しい。
まあ、そんなね2人の絆もスクリーンを通して感じることができると思います、
はい、
そして何といっても注目してほしいのが大森達史監督。
うん、
舞踏家の麿赤兒さんを父に、俳優の大森南朋さんを弟に持つ芸能一家の出身で、さよなら渓谷や日日これ口実などの作品で数々の賞を受けまして、長澤まさみさんが日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞などを受けたマザーの監督としても知られています。
うん、なるほど。大森監督が長澤さんの魅力を際立たせたんですね。
そうなんです、うん、おいおいは大森監督が10年近く温めていた企画でして、脚本も書いてるんですね。
あ、そうなんだ。
はい、で大森監督、長澤まさみという女優はいつだってすごくいい、でもこの映画の長澤まさみは最高かもしれない。もう、ね、自信満々なんです。
そうですね、
はい、200年前とは到底思えない現代的な強さと自由な心を持ち、日本のレンブラントとも称される西洋画のような独創性で今も人々を魅了する絵を残したヒロインの生き様、ぜひ劇場で目撃してください。
今日ご紹介したストロベリームーン、そしておいおい、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、本日も太鼓判いただきました。どちらの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。